皆さんこんにちは。株式会社 10X 品質管理部のブロッコリーです。この 10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステイラーを提供している株式会社 10X のメンバーが、キャリアや日々の出来事、学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回は私ブロッコリーがホストとなり、他社の方をゲストに招いて QA 品質保証について語っていく企画、 QA 部屋をお届けします。ということで、第3回となる今回の QA 部屋のゲストは、株式会社カカクコムで QA エンジニアをしていらっしゃる伊藤芳樹さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまず伊藤さんのプロフィールについて紹介したいなと思います。伊藤芳樹さん、2012年に、ソフトウェアテストや品質保証を専門とする株式会社ベリサーブに入社。主にシステムテスト自動化の、導入支援などを行う。特に2019年1月から2022年12月の期間は、テスト自動化エヴァンジェリストとして専門チームを立ち上げ、社内外でシステムテスト自動化の普及活動に注力。2023年1月に株式会社カカクコムに転職し、部門1人目の QA エンジニアとしてチームの立ち上げや複数の開発チームへの支援などを行っている。その他、社外活動として各種イベントでの登壇やカンファレンス運営、書籍出版、ウェブメディアでの連載などを行っています。はい、ということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということで、プロフィールを聞いてて、まず先にここは話したいなと思っていたことをいくつか、自分の方から紹介したいなと思うんですけれども、まず今回伊藤さんにお声掛けした理由としては、第三者検証会社から事業会社への転職を最近行っていて、そこのなんか二つの、まあ、会社の分野の違いとか、そういうところを聞けると嬉しいかなって思っています。で、あともう一つは、はい、また伊藤さんの伊藤さんって結構個人のキャリアとしてだけじゃなくて、結構 QA 業界の貢献みたいにも、そういうのも結構考えられているように思うので、なんかそういう部分についても聞いてみたいなと思います。はい。で、はい、まず最初に社内の話、社内のというか、まあ、今、カカクコムさんに、転職していらっしゃるっていうことなんですけれども、はい、今年の1月ってことなんで、まだ1年経ってないぐらい。
そうですね。まだ1年経ってないぐらい。はい。
なるほど。その中で、なんか、その、まあ、1年経ってない10ヶ月ぐらいで行っていた社内の、まあ、最近での活動とか、どういうことを、具体的に行っているか、詳しく、まずお聞きしたいなと思うんですけれども。
はい。ちょっとその組織体制からなんですけれども、その、今、私が所属している本部がありまして、でそこには開発部が、7個あるんですね。
7個。
はい。で、それぞれでこう、違ったこう、プロダクトを作ってたりするんですけれども、で、そこに対してこう、横断的にっていうんですかね、こう、各部に対してこう、それぞれは、品質保証であったり、まあ、テストであったり、っていうところの、まあ、やり方をこう、どうしていったらいいかとか、その改善のお手伝いであったり、まあ、いろんなこう、相談に乗ったり、みたいな活動を今はざっくりしています。で、まあ、もともとそのあった課題感としては、やはりそのもう、私が入る前って QA 専任のエンジニアがいなかったので、もう開発の皆さんがそれぞれこう、部ごとにいろんなやり方で、そのテストとかやられてたんですけれども、まあ、やっぱりその部ごとの違いがあったり、まあ、あとは、自分たちでやってるんだけれども、なんかこれでいいのかなみたいな、やっぱりどうしても不安ってあるじゃないですか。っていうところに対して、まあ、ある程度こう、横にこう、横軸で土台を揃えたりですとか、あとはその、こう、これでいいんだろうか、みたいな、こう、不安とか、相談を受けた部分に対して、こう、一つ一つ、こう、自分の方からは、アドバイスとか、一緒にこう、改善活動みたいなのをしていって、まあ、そこでこう、どんどん上積みを増やしていって、みたいな活動ですかね、を今はやってます。うん、で、
なるほど。
なんとなく伝わったでしょうか。
そうですね。ちょっと今の聞いてて、いくつか、共感した部分と、ちょっと深掘りしたいなっていう部分が出てきたんですけど、
はい。
まず、共感というか、自分もなんかいろいろと、転職したりとか、転職活動するにあたっていろいろな会社さんの話聞いてて、すごい多かったなと思うのが、なんか開発の人がいて、QA がいないような、組織って、 別に開発の人たちはテストをしたくないわけじゃなくて、テストはしたいんだけれども、どうやればいいかわからない。みたいなので、助けを求める形で募集をしてたりとかっていうのがすごい多いなと思っていて、うん、なので、多分、伊藤さんが科学コミに入られたところも、多分そういうところ、側面があったのかなっていうのは今の話聞いてて、すごい共感しましたっていう話と、あと、その一方で、ちょっと深掘って聞きたいなと思ったのが、7つのチームっておっしゃってましたけど、その部門一人目の QA エンジニアとしてっていうのは、その7つのチームすべてに対して横断的に見る部門っていう感じなんですかね。
そうですね。はい。
そうすると、体一つしかないわけじゃないですか。で、はい、7つのチームっていうと、ただ単純に、いや、ここのテストもやります、ここのテストもやりますは無理だと思っていて、その7つの、はい、チームに対してどういうふうになんかうまく支援したりとかってやっていってるんですかね。
まあ、なかなかその もちろん今もすごくこう試行錯誤中ではあるんですけど、まあ、まだその全部に対して関わっているわけではなくて、本当にこう、じゃ最初に手を挙げてくれたチームからとか、まあ、何かこう、ポイントポイントで今ちょっとずつ関わらせてもらって、で、まあ、その対象がこう少しずつ広がってるような感じですね。なんで、ちょっとまだやり取りできてないところとかも、まあ、あるはするんですけど、まあ、最終的に、こう、もちろん自分の身一つでは足りないので、まあ、仲間を増やして、こう、7つの部全体にアプローチしていくみたいな、まあ、そういうこう、組織づくりを兼ねた QA 活動みたいなのができるといいかなっていうのは、一応こう、未来図にはなってます。
なんか、結構、やっぱりそういうすごいそれぞれ開発チームがある中で QA チームとして立ち上げってなった時に、まあ、トップダウンとしてこういうふうにやれっていうのを全部にバーって広げるやり方も一つやり方としてはあるとは思うんですけど、うん、結構今伊藤さんがおっしゃってたようにまずはどっかのチームに入ってそこからなんか じわじわというかなんか、はい、あ、ここなんかここで伊藤さんとか、QA のそのチームにちょっと相談するといい感じになってるよっていうのが噂レベルじゃないですけど、そこからなんか広がっていってちゃんと浸透していくっていうふうにやるのも一つの手としてはトップダウンとはまた別のアプローチかもしれないですけど、うん、あると思うし、個人的には自分はそっちの方が好きだなっていうのはあります。なのでそこも聞いててすごい、うん、あ、いいなって思いました。
ありがとうございます。
ちなみにそのなんかどこら辺まで具体的に聞いて大丈夫かどうかは分かんないんですけど、その支援って言った時に、なんか、はい、こういう支援をすることによってなんか効果的だったよとか、なんか開発から、あ、それいいねって言ってもらえたようなことって、なんか、例えばで言える話でなんかあったりしますかね。
あ、じゃあ、ま、若干こう、ぼやかし気味にはなるかもですけど、その、やっぱり開発チームでこれまでテストしてましたっていうパターンで、まあよくあるものって、その、開発、テスト、リリースみたいな、ちょっとそのテストの塊が大きいっていうんですかね、っていう状態って結構あるあるなのかなと思うので、まあ私がやったの一つとしては、その、じゃあ一個のこう、ドンっていう塊だったテストを、じゃあ具体的に、どんな目的で、その塊の中でもうちょっと細かく分けるとどんなテストしてるんですかねっていうのを、その紐解いていくっていうか、整理をしていって、で、それをまあ、例えば図にまとめてみたりとかして、あ、なるほど、今自分たちでこういう順番で、こういう個々のテストをやってるのねって。じゃあ、これってもうちょっと良くするにはどうしたらいいんだろう。まあ、順番を変えるのか、それともこう、くくりを変えるのかみたいなのでちょっと考えてみませんかみたいな話をして、なのでそこでこうちょっとこう細かく分けて考えたり、それを可視化して、でそれをこう改善のサイクルに乗せるみたいなことをこうやってますね。
なるほどなるほど。そうですね。なんか結構なんか開発としてはテストをやりたいというかやっていくって言った時にどうしてもドーンとでかくなっちゃうというか。っていうのはあるあるだと思っていて、なんか、とりあえずいろいろ開発をしてやっていって、最後にいっぺんにやった方がテストとしてはもう一回で済むし、いいでしょっていうふうにもしかしたら思ってる人もいるかもしれないし、けどそういうところに対して、いや、実は もっと細かくやるっていうのは、自分も結構、まあ、支援に近いかもしれないですけど、そういうところに入るときは、自分も確かによく言う話かなっていうの、それもちょっと共感しました。
うん、
なるほど。ちなみに、今、そういうふうに、まあ、カカクコムさんっていう事業会社のところに入って、はい、まあ、Q エンジニアとして、開発チームの支援とかを行っているっていう話ありましたけど、その、はい、カカクコムさんでの今の働き方と、まあ、前職である、ベリサーブさんでの働き方で、なんか、共通点と、違うところっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、うん、まず、共通点、はい、なんか、どちらにも、ベリサーブさんでも、カカクコムさんでも、どちらでも通用する共通の、なんか大事だなって思う部分ってどんなところがありますかね。
そうですね。やっぱり、まあ、直近でこう自分が前職での経験というか、こう身につけてきたものが生きたなって思ったポイントとしては、やっぱりその、まあ今の会社もその外から入ってきて、で、まあ開発の皆さんがすでにこう自分たちでテストとか QA 活動やってますっていう中で、そのまあ自分でこう自分のお仕事を作っていかなきゃいけないシチュエーションだったんですね。その、これをやってくださいとかってタスクが降ってくるわけではないと。ってなった時に、やっぱり最初にやるのって、じゃあ、開発の各部の皆さんは今どんなことをしていて、でもどんな困りごととかありますかっていうのを全部の部にヒアリングしたんですよ。で、まあ、それをもとに、あ、じゃあここではこういうことした方がいいですよねみたいなのをこちらからまあアイデアを出して、でそれを一緒に取り組んでいけませんかっていうような話をして、で今の仕事をこうどんどん自分のやることを作って進めていってるんですけど、これまさにこう前職でやっていたことで、まあ第三者検証会社とかテスト会社って呼ばれるような会社ですと、他社の他の会社さんの開発部門とかに対して、あなたたちの課題はこういうのがあると思うので、まあ外から見えるので、まあうちの技術を持ってそれを解決しませんかっていう提案をしてお仕事をもらうわけじゃないですか。これ一緒だなというふうに思いまして、なのでその課題を見つけてとか、あとはもうそれこそ他社さんの事例とかをもとに、もっとこういうことをした方がいい、そうするとこんな効果が出るだろうっていうのをちゃんと組み立てて説明をして、で一緒にやりましょうまで持っていくっていうのは、これは共通する働き方というか仕事の作り方、進め方だなって思って今過ごしてます。
なるほど。結構まあ、QA チームとかってどうしても開発チームは自分自身でプロダクトを作るっていうところがあるけれども、まあ、Q チームって言ってしまえば間接部門というか、
はい。
当たると思うんですけど、その中でどううまく一緒に考えていってやるかっていうのは確かに共通して、ベリサーブさんであっても、カカコムさんであっても、第三者検証であっても、事業会社の QA としても確かに、共通して大事だなっていうのは聞いてて思いますし、自分も確かに似たようなことをしてるかもなっていうのは、はい、思いました。なるほど。なるほど。ちなみに、じゃあ逆に今共通点をお聞きしたんですけど、ここがなんかそれぞれ違うというか、なんかベリサーブさんとか第三者検証のいいところと、あとカカクコムさんとか事業会社の QA としていいところみたいな、なんかそれぞれの違いみたいなところってどういうところがありますかね。
いやー、この違いが結構私もこう言語化の途中っていうか、なんかこうまだふわふわしてる部分結構あるんですけど、
うん、
まあ、
うんうん、
例えばその前職のようなテストとか第三者検証会社が、まあ、良かったというか強みだったなって今になって思うのは、やっぱりそういう会社ってこう技術力であったり、そのエンジニアが持ってるスキルっていうのが、売り物そのものであったりするんですよね、基本的には。まあ、なので、例えばそのエンジニア、所属してるエンジニアに対する、こう、特に品質とかテストっていう点でのこう教育であったり、そのスキルをアップするっていうのは、そのままその会社の、こう、競争力を高めることにつながるので、結構手厚いんですよね。なんで、エンジニア個人からすると、そういうこう、成長の機会であったり、いろいろなこう、プロから学ぶみたいなことを、まあ、外に出ていかなくてもできるっていうのは、こう、非常にこう、まあ、強みというか特徴、いい点だったんじゃないかなと思ってます。はい。
逆に、事業会社の方 が、特徴的な部分。まあ、今のは第三者検証っての特徴的な部分だと思うんですけど、はい、事業会社ならではのっていう方だとなんかあったりしますかね。
そう、ここがですね、あ、もちろんあると思うんですけど、今の感覚としては、こういろんな、まあ、物事を進めたりとかする上で、まあ、確かにスムーズにいく点が多いのかなっていう気はしています。まあ、例えば、その、第三者検証会社、まあ、さっきの裏返しなんですけど、第三者検証会社にいると、まあ、そこでの技術力であったり、まあ、エンジニアのリソースそのものが売り物になるので、まあ、例えばそこで何か、横串のワーキンググループをしようとか、何かこう研修を開いて参加してもらおうってなると、それは本来売り上げになるかもしれなかった部分をこう削ってそこに当てるみたいなところがあるので、いろいろこう社内の調整であったり、ネゴが、まあ大変な場合もあるんですよね。まあ、都度判断が入るというか。ただ今の事業会社の場合って、まあその、トータルで見たときに、こうビジネスとしてちゃんとこう成り立ってるかって、もうちょっとこう大きなというか、細かなエンジニア個々の時間の使い方までは、まあ、ある程度、個人個人の裁量があるように今見えているので、それじゃあ、勉強会しましょうとか、何か、こういう取り組みをしましょうみたいな時に、結構、融通が効きやすいのかな。いちいち、こう、すごく、エスカレーションしていって許可をもらってみたいなのが、まあ、なくてもやりやすいみたいな側面はあるのかなと思ってます。ちょっと両方、若干ミクロな視点ではあるんですけど、まあ、今見えてる違いっていうのは、その辺かなと思ってます。
なるほど、なるほど。ちなみに、またちょっと話は少しずれる、違う話になっちゃうんですけど、はい、さっきプロフィールの中で、はい、まあ、特にベリサウさんにいたときに、システムテスト自動化の導入支援とか、あとはテスト自動化エヴァンジェリストとしてっていう話ありましたけど、それは今、カカッコムさんに入っても、はい、そのテスト自動化とか、そういうところの文脈でなんか支援であったりとか入ったりはしてますか？それともまだそこまではっていう感じなんですか？はい、
やってますね。ちょうどその、まあ、たまたま私が入る前に、自動テストツールを契約していたものが、そのカカッコム内でありまして、で、まあ、それのこう運用がまだこう始めたてっていうんですかね、ちょっとこう模索中みたいなところがあったので、あ、じゃあそれだったら自分普及活動やりますみたいに手を挙げて、今それのこう利用部門を広げたりみたいな活動はしてるので、まあ、割とこう近いというか、自動化のを広げて、まあ、まずみんなにやってみてもらうみたいな取り組みも合わせてやってます。
なるほど。なんかそこで言うと、それこそ伊藤さんがベリサーブに在籍してた頃に書いていた、そのシステムテスト自動化の、はい、まあ、なんだろうな、ウェブページでの、なんか、こういうふうにシステムテストの自動化って考えていくといいんだよ、みたいな、
はい、
何個か書かれてたと思っていて、それすごい自分も参考に今でもさせてもらってるなと思って、
ありがとうございます。
なんか、ああいうのってなかなか言語化して伝えてる人って実はそんなに多くないかなと思っていて、経験としてこういうふうにシステムテストの自動化やっていっているよとか経験談の話はあっても、結構体系化した形で言語化して書いているっていうのはすごい、日本語の情報としてはすごい少ないかなと思っていて、なんですごい、あれは参考にさせてもらっているし、それがなんか今でも、なんか、そう、カカッコムさんに入っても、活かしてやっているのかなっていうのをさっきの話聞けて、どうですかね、そこら辺。
そう、そこが、もちろんその、まあ、システムテスト自動化、こうやったらいいんですよ、こういう考え方したらいいですよっていう文章を書いてるときは、うん、当然それがもちろん、正しいというか、そうあるべきだと思って書いてますと。ただ、割とそれも、こう、なんていうんですかね、一定、机上の空論的なところももちろんあってですね、理想論をまずは語る。もちろんそういう場だったっていうのもありますし。うん、っていうのを、じゃあ今、実際に現場でそれをこう担当してくれる個人のエンジニアとも1対1で話をしながらってなると、答え合わせをしてる気持ちになるんですよ。当時の自分との。
なるほど。
やっぱり、こう昔の自分に対してお前そうは言ってもさって思うところは多々発生しますね。
まあああいうふうに体系化して書いてあるのがすごい価値のあるものである一方で、他にもいろいろと自動化の話は、発表であったりとか伊藤さん結構されてると思っていて、はい、多分その 現場の人と一緒に向き合ってっていう話で言うと、前どこで発表してたか、ちょっとちゃんと記憶が定かではないんですけど、テスト自動化の、ピラミッドの、はい、っていうのがあるんですけれども、まあそこだと、なんだろう、教科書的な話で言うと、ユニットテストはすごい多くやって、まあ API レベルで E3 レベルっていうのがだんだん数は少なくなっていくっていうのが教科書的な理想としてはあるんだけれども、で、それとは逆に E3 のテストがすごい多くて、ユニットテストが少ないっていう、まあ数としては逆転しているものを、まあアイスクリームのコーンとか、逆三角形で呼んだりするんですけれども、基本的にそっちはアンチパターンとして語られているんだけれども、伊藤さんのどっかの発表の中で、いや、それがそうなっちゃいけないっていうわけじゃなくて、途中過程としてそういうふうになるのは別に、まあ別にいいというか、そこが経由しつつ、まあ言い継ぎをだんだん少なくしていって、で、ユニットの方を拡充していくっていう、その途中段階としてはあり得るんだよ、みたいな話をされていたと思うんですけど、うんうん、まず、そういうような発表で大丈夫ですかね、理解は。
はい、しました、しました。合ってます。
なんか、そこも、さっきの答え合わせじゃないですけど、まあ、価格コムさんがどうかわかんないですけど、他の、いろいろな組織によっては、多分、ああいう話をしてもらうことで救われてる人もいると思っていて、なんか、どうしても最初からユニットテストをすごい多くしなくちゃいけないんだ。なんで E3 こんなに書いてるんだ。E3 なんて書くなみたいにもしかしたら言われてる、組織もあるかもしれなかったところを、いや、最初は E3 がとりあえずあってもいいから、そっからだんだんだんだんユニットを拡充していこうみたいな話をされていたのは、すごい、ある意味現場に寄り添うような表現で話してたのかなっていうのは、個人的に思っていた感想なんですけれども。そこら辺って、その過去の伊藤さんの、そのテストピラミッド、そうやって逆三角形が途中でもあってもいいんだよ、みたいに言ってた過去の伊藤さんに、今の伊藤さんが、まあ、感想であったりとかアドバイスするとしたらどんな感じになるんですかね。そういう発表をしていましたっていう。
そうですね。やっぱり、多分考え方は、こう、お前は合ってるよっていうふうに、まずは、こう、言えるところかなと思っていて、なんでそこをこう、あとは実際そのやる相手に対してどれだけこう納得感を持って伝えたりとか自分が一緒に手を動かしていくっていうなんかそこを頑張るんだよっていうのがまずこう伝えるポイントですかね。なんでこれまで多分その仮説ではないもののある種理想論はこうですとかこうやって進めるといいですよって説明していたものは多分合ってたのでそれをこう実際本当人対人で進めていく推進力、実行力みたいな、それをこう身につけなさいよというのが、言いたいことですね。はい。
なるほど。なるほど。そうですね。なんか、発表、話としては合っているけれども、そこから先、どう進めるかっていうのはまた、
そうですね。そこに違う難しさがある。
うん。多分、組織であったりとか、人によってアプローチの仕方とかも、多分、多少は変わってくるとは思いますし、確かにそこは大事かもしれないですね。なるほど。ありがとうございます。はい、で、じゃあ、ちょっとここまで結構、第三者検証に行った時から事業会社への転職みたいな話を中心に、話していったんですけど、ちょっと若干二つ目のテーマにも入ってきているかなとも思うんですけれども、結構伊藤さんって個人のキャリアとしてだけじゃなくて、はい、なんか、QA 業界をもっと良くしていきたいんだみたいなスタンスとかで結構ご自身でもブログ書かれてたりとかっていうのを見てても結構 QA 業界としてみたいな話を書かれていると思っていて特に伊藤さんの、はい、ブログの中の今日時点の最新のやつだと一人目の QA エンジニア募集時に考えてほしいこととか、はい、なんか自分がこういうことができるんですよっていう話っていうよりかはどうすれば QA 業界が良くなるのかみたいなところを結構そういうスタンスでなんかブログ記事書かれてるなと思っていてなんかそのスタンスはすごい共感できるんですけどなんかそういう QA 業界もっと良くしていきたいとかそういうスタンスで発信しようっていう思いが合ってるのかっていう話ともし合ってるんだとしたらそこの思いについてもう少し詳しく聞きたいなと思うんですけど
なるほど。 多分ですね、まあブロッコリーさんが思っているほど崇高な思いはなくてですね、本当にこうなんか気ままにやってるだけみたいなところが正直ある気がします。そんな大層なものではございませんですね、はい。
まあけどその一方でなんか記事もそうですけど、あのプロフィールでもあったように、まあイベントの登壇とかカンファレンス出版の運営とか書籍の出版とかっていうところも結構、うん、うまく発信してなんか自分はこういう人間であるっていう話よりかは、それももしかしたらあるのかもしれないですけど、なんかそれを書籍を読んでくれた人とかカンファレンス来てくれた人の考えを変えるというか、なんかもっと良くしようみたいなところはあるとは思うんですけど、はい、結構そういう社外活動で、うん、なんか多分最初からもう学生から社会人になった瞬間そうしようとは思ってないと思っていて、
はい、
なんか どういうきっかけでそういうことをやろうって思ったんですかね。
そうですね、多分複数、もちろんその複数の要因が絡み合ってはいるんですが、まあ一つにはそうですね、ブロッコリーさん私とまあほぼ 100% 同世代ぐらいだと思うんですけど、はい、学生時代にハテナブックマークとかそのインターネットがこう盛り上がったり、ちょうどあの頃ツイッターがまあ上り調子になってみたいな時期だったと思うんですよね。で、あの頃割とこう、そういうインターネットでいろんな発信してる人って、まあ、エンジニアの割合が多くて、アーリーアダプターだったり、エンジニアだったりが多くて、まあ、良くも悪くもそれをすごく素直に信じたんですね、私は。あの、エンジニアっていうのは、そうですね、例えば、あの、ブログを書いて、OSS をやって、技術書を書いて、イベントに登壇するもんなんだみたいな謎の刷り込みを受けてですね、あの、それを素直に信じて育ってしまったというのが、あの、一つ多分大きな要因としてはありますね。なんで、あ、そういうもんなんだ。だから自分もやらなきゃみたいな風に、こうやってきたっていうのが多分そのベースにあった部分ですね。あと、他のポイントとしては、こう私がまあ社会人になった時に、まあ結構こう、いろんな環境であったり、なかなかその自分の思うように技術力がつかない、成長できないみたいな、結構こうもどかしさだったり、こう腐りかけみたいなのがあって、まあそれの反発ですかね、それをなんとかしたいみたいな、なんでこうちょっと外であったり、こうコミュニティ活動みたいな方向にこうなんか活路を見出そうとしたっていうのは、まあ大体この二つがベースにあるような気がしてます。
確かに自分も思い出すと、もう本当にあのポッドキャストのこの収録の前話してたんですけど、もう本当に同世代なんですよね。
はい、
なので確かにちょうど多分大学の頃ですかね、そのツイッターであったりとか、
うん、
がすごい日本でも流行ったりとか、まあツイッターとかミクシーとか、
あ
ー、そこら辺の SNS ですかね、はい、っていうのが流行ってて、で確かに自分もなんか特に学生の頃にあの IT 勉強会の形で、
うん、
あのなんか社会人の人が行くところにちょっと学生だけを顔を出してみたり、言ってる内容全然わかんないけど、あの、はい、行ったりとかをしてた思い出はあってね、自分の場合だとなんかそこに学生が行くと、まあ、チヤホヤしてもらえるんですよね。なんか学生が来たぞ。
はいはいはい。
なんか、あの、いいですね、その後の懇親会とかで、あの、いろいろ話してて、もう、あ、学生だからお金いいよ、みたいな感じで。
うん、
うんあ。別に飯をたかりに行ったわけではないんですけど、結果的にそうなってみたいなことはあったりとか。確かにそういうところ、環境に、あの、周りの環境はそういうところだからっていうのは、自分も確かに似たようなところはあったと思うし、なんか、それが当然のまんま、ね、ずっと来てるかどうかはわかんないですけど、まあ、そういうのがきっかけでっていうのは、なるほどなって、はい、思いました。
はい、
で、そっから、まあ、それこそ、SNS 上での発信とか、まあ、書籍出版とかもそうですけど、なんか結構イベントの登壇とかカンファレンス運営ってどっちかっていうと、もちろん同世代とかそれよりも上の人に対してもそうですけど、なんか自分よりも下の世代の人とかにもっとより良いもの、 技術の話であったりとかを提供したいみたいな、そういうところはあったりするんですか？
あまり下ってこだわりはもちろんなかったですけど、まあそう、広く他人に対してみたいなのは、そうですね、あって、こう、個人的な常に意識していることとして、自己コモディティ化っていうのを私は、こう、造語として言ってるんですけど、つまり、自分が何か人にできないことができるとかっていうのを、なるべくこう、排していく。つまり、自分ができることは、他人も全部できるべき、って言うとなんか嫌な言い方になりますね。できた方がよくて、つまり自分が抱え込んだり、秘密にしたりっていうことによる何か優位性の確保みたいなのはしない。どんどんもう開け広げていくっていうのは、ある種モットーみたいにしてて、なんかその方がすごいプレッシャーが少ないっていうか、なんか結果幸せになれるような気がしてるんで、まあ、その辺もあって結構、なんか登壇内容とかもちろん何もこう、なんだろうな、隠し立てしないで、もう自分こう思うんです。こんなこと知ったからもう全部共有しますみたいな感じで普段からはやってますね。
うんうんうんうん。なるほど。結構自分も似たような感覚をあって、以前にツイートをしたこともあるんですけど、なんか、自分の発表、自分も発表をしたりするんですけど、その時になんか発表聞いた人から、いや、そんな取り組み当たり前じゃんみたいな反応をもらったりして、うん、いや、自分としてはそんなすごい最先端のことやってる自覚ないから、なんかそういうふうに言ってくれてる人は、ぜひそのまま当たり前じゃんって言い続けてほしいし、これ当たり前ですよねって周りに言いふらしてほしいんですよね。当たり前じゃんって思ってるんだったら。うん、なんか、その結果、それが当たり前じゃんって思ってもらえる人が増えてって、その取り組みが自然と広がっていけばいいなとは思っていて。なんかそこも根底は近いところあって、別に自分がすごい素晴らしいことを、自分だけしかわからないオリジナリティのある素晴らしいことをやってるっていうつもりは全然なくて。なんかそれはね、いろいろな話を聞いたりとか、まあ自分でやることもそうですけど、それで得たものは、なんかどんどんアウトプットして示していくっていうのは、別にいいことなんじゃないって思ってるっていうのはもしかしたら近い考えとしてあるのかもしれないですね。
うん、いや、結構もう共通してると。いやいや、共通してるし、その、なんだ、当たり前のことを、その、説明するって、実はそれ貴重なスキルで、私結構これを牛丼屋のオーダーっていう例えをよくするんですけど、例えば某、まあ、牛丼チェーンの、注文の仕方って、まあ別に大した話じゃないじゃないですか。別に入ってオーダーすればいいんで。でもそれって知らない人からすると本当に知らないんで、なんかでそこを常識だけど、例えば某牛丼チェーンの牛丼の頼み方みたいなブログ記事を書いたら、それって助かる人実はすごくたくさんいる気がするんですよ。で、もしかしたら9割9分そんな当たり前やろって言うかもしれないですけど、一部の人はそれで助かったって思うんで、そこにもう目をつけて当たり前を世に放流した人がもう大勝利みたいな。なんか、当たり前のこと注目できる、それをアウトプットできる人は貴重やぞっていうのはすごい思いますね。プロフィーさん、ぜひ当たり前だろって言われてもやってってください。
そうですね。そこはなんか、やっていくし、多分、それは自分の場合は、なんだろうな、性格上だとは思うんですけど、なんか、同じ話をしても全然飽きないんですよ。
で、それはすごい。
自分が今まで発表してるやつって、それこそアップデートはかかってるにしても、自分が一番よく知ってもらえてる発表って、まあ、あんまり変わんないんですよね。4、5年ぐらい同じような。話をしてるんですけど、しかも同じ例題使ってるし、けどそれって飽きなくて、ただ飽きないのは多分それに対する反応が毎回違うからっていうところはあって。
ほう。
うん。
参加者によってとか。
そうですね。はい、自分のやつで言うと、まあ、とある例題が、を毎回使ってるんですけど、この間初めて、今までは何だろう。自分に近い分野の人に対してやってたんですけど、この間初めてゲーム業界の人に対して、それを、そのお題を出してみたんですけど、そこから出てくる答えが、 もちろん共通する部分あったんですけど、全然違う答えが出てきて、あ、これもう何十回もやってるけど、その答え初めて聞いたみたいなのがあって、すごい新鮮に思えましたね。はい。
素晴らしい。質とスピードみたいな感じになってるわけですね、もう。
そうですね。もう本当に、だから何回もやっても、毎回新しいのが出てくるので、それは飽きずにやれてるなと思うし、自分にとってはそれも毎回やってるぐらいなので、自分は大事だと思っているし、ある人にとってはそれは当たり前だろうって思われてるやつかもしれないですけど、なんか、それをやっぱ伝え続けるっていうのは大事だなと思っているので、それは、うん、はい。今も伝えてるし、きっと来年もどっかで伝えてるんだろうなとは思ってます。
見習います。
いい。いや、自分も、伊藤さんの、それこそ、自分は最近ブログとかそこまで書けてないので、いや、伊藤さんのやつも結構見習いたいなと思ってます。
いや、
すごい。なんかお互い褒め合ってる。なるほど。ちなみになかなか、
はい、
ちなみに、なんだろうな。そういう社外活動とかカンファレンス運営とかそういうやつが、はい、結果的に、その社内での働き方とか、そういうところに活かされたところってなんかあったりするんですかね。まあ、いろいろあるかなとは思うんですけど。
例えば、それこそ前職の、まあ、テスト会社にいるときだと、なんか、お客さんとのミーティングに出ていったら、あ、伊藤さんみたいになったって、その、すごい、こう、まあ、ストレートな、直結したことも、まあ、結構ありますし、あとは何ですかね、やっぱり、人に話す、説明するっていうか、そのコミュニティ活動って、まあ、基本アウトプットが多いと思うんですけど、まあ、それによって、こう、自分の考え自体がブラッシュアップされたりとか、まあ、そもそも、やっぱり言語化する機会がないと、考えないんですよね、全然。その、なんとなく、こうがいいとか、こうじゃねって頭で思ってるだけで、普段の思考って、もう、それ止まりなんですけど、まあ、強制的に人に説明したり、そういう資料に起こしたり、プレゼンしたりとか、することによって、一回それが出ていって、考えが深まるみたいな、あるじゃないですか。なんで、それを元に、あ、じゃあ、仕事の場とか、では、こういうふうにすればいいのかなって、こう、なんか自分にまず跳ね返ってくるみたいな、ところは、結構いろんな場面で感じてはいますね。はい。
なるほど。なんか、自分も確かにそういう、なんか、強制的に言語化を、迫られるというか、っていうのは確かにそういうのは発表、登壇では絶対あると思うし、ただそれって多分発表とかだけじゃなくて、それこそ普段の、まあツイートというかポストというか、なんか SNS 上でのつぶやきとかも結構、うまく考えないとアウトプットできてない可能性があるので、そこ、普段のそういうつぶやきから頑張れるといいとかっていうのもあるし、あとこれは以前自分が、運営している、まあ、ジャストレビューっていうレビューのシンポジウムの中で、登壇していただいた川島さんという方が話してたんですけど、
その、
普段のそのツイート、ポスト、その140文字で頑張って表現するっていうのは、実は大事な訓練なんじゃないかみたいな話をしていて。
なるほど。
ちゃんとその限られた文字数で要約するんだけれども伝わる言葉で言語化するっていうのは言語化する訓練としてはいいんじゃないかみたいな話をしてて、ああなるほどなと思いながら、まあ要約しすぎて逆に分かりづらくなったりもするとは、分かりづらいというか何を言ってるんだろうみたいなことにもなったりするので、あ、確かにそれは訓練になるなっていうのは思ったので、今伊藤さんが言ってたように登壇とかでそういうふうに言語化、アウトプットを、行う訓練になるっていうのも同時に、まあ、今聞いていただいている方とかで言うと、そういう、ちょっと登壇ってハードルが高いんだけどっていうような思っている人は、じゃあ普段のつぶやきとかもなんか自分の考えをうまく乗せて、表現できるといいのかなって思いますし、もしもこれ聞いててなんか、思うところがあったらつぶやいてもらえると番組としては嬉しいですっていう、最後はちょっと番組の宣伝っぽくなっちゃいますけど、
いやー、登壇しましょう。
まあもちろん登壇ね、
あ、もちろんツイート、ポストでもいいんですけど、 登壇って意外とハードル低いっていうか、私は実は一番低いんじゃないかぐらいに思ってて、
うん、
だって黙って15分とか20分とか人が話聞いてくれるってないじゃないですか。むしろこう会話の方がレベルが高いと思ってて、その場でいろんなツッコミが来て返さなきゃいけないのに比べれば、人が黙って5分とか10分話聞いてくれてっていう、自分はその間喋り続ければいい、資料もある、なんてハードルが低いんだろう、ほらやってみませんかって。
なるほど。いや、すごい面白いなと思ったのが、いや、実はちょっとまだ伊藤さんとの収録の今のこの期間ではまだ公開はされてないんですけれども、実は第2回で話していたリナさんも同じようなことを言っていて。
かぶった。
いや、かぶったって言いますけど、逆にリナさんの話聞いてないで、その話が伊藤さんから出てきたっていうのは、もう本当に伊藤さんの本心だなと思っていて。リナさんも、なんだろう。その登壇のハードルは低いっていうような話はしていて、
うん、
リナさんの場合は結構開発系のカンファレンスとかで登壇をしているので、むしろ登壇する方がなんで開発のカンファレンスに QA がっていうふうに思われるよりかは、いや自分登壇者なんでみたいな、なんかそこに来る言い訳を作るみたいな、そういうような話はされてたんですけど、まあっていうちょっと動機というか、そこに至るところは違うかもしれないですけど、まあ、登壇の方がハードルが低いっていうのは、二人ともなんか共通して話していたことだなっていうのは、ちょっと興味深く聞いてました。なるほど。はい。ありがとうございます。ちょっと、ここまでいろいろと、話を、していただいたんですけれども、まあ、ちょっともうそろそろ結構長い時間取ってしまっているところもあるので、はい。なので、ちょっと、ここまで、まあ結構自分の方から結構たくさん質問したりとか深掘りしていったんですけど、逆に伊藤さんから自分宛に質問とかあればお聞きしたいなと思ったんですけど、なんか質問ってなんかありますかね？
いや、いっぱいありますけれども、いっぱいありますけど、ちょっと絞って、はい。
はい、
ブロッコリーさんも、結構こう、やっぱコミュニティ活動っていうところではいろいろこうされてると思うんですけど、ブロッコリーさんが今後こうどういう方向に向かおうとしてるのかみたいなのは結構興味があって、なんか大ゴールみたいなのを目指してるのか、それともまあなんかロールモデルがいるのかみたいな、なんかこうどんな考えで普段やられてるのかみたいなのはすごく気になります。
なるほど。まず、なんかロールとなる人がいるのかっていう話についてなんですけれども、近いかなっていうか、こうなりたいなって思うのは、マーチン・ファウラーなんですね。
思ったよりでかかった。
何かっていうと、マーチン・ファウラー自身もいろいろと、アイディアをされてたりとかっていうのはある方だとは思うんですけれども、うん、マーチン・ファウラーさんのすごいところって、他の人が、考えている部分をいかにわかりやすく伝えていくかっていうところを結構している方だと思っていて、自分自身は正直、さっき話の途中でも言いましたけれども、なんか、人によっては当たり前じゃんって思うようなところであったりとか、別に自分自身がすごい新しいことを生み出しているっていう自覚はそんなになくて、だからそれをどうやったら他の人にわかりやすく伝えられるかなっていうところは、すごい意識を持っているので、なので、ロールモデルと言っていいかどうかわかんないですけど、マーチン・ファウラーみたいな形で、マーチン・ファウラーさんみたいな形で、行えるといいかなっていうのはちょっと思ってはいました。うん、はい。っていうのと、あと、何でしたっけ？ロールモデルと、あともう一つが。
目標というか、どういう方向に進んでいきたいみたいな、そのコミュニティ活動っていう切り口の方であるのかなっていうのを聞きたいです。
なるほど。どういう方向でやっていきたいか。そうですね。なんか、自分が、それこそ、これもさっき途中で言いましたけれども、開発者の人とかって、テストをやりたくないわけではなくて、やろうと思ってるんだけど、どういうふうにやればいいかわからないっていうふうに抱えてる人がすごい多いと思うので、そういう人をもうできるだけ少なくするような 活動を、やれていけたらいいなっていうか、今もそういうことをしているんですけれども、していきたいし、まあ、最終的な夢かどうかわかんないですけど、なんか、それこそ結構自分普段でも言ったりしてるんですけど、開発をやっている人って学生の頃に、開発のこと、設計のこと、実装のことは学んでいるけども、テストのことを学んでない人が多いと思っていて、それが故に社会人になってからテストのことはよくわかんないんだよねっていうところからスタートするっていうのがあるので、その社会人に入った時にテストのことはわからないんだけどねっていう風なスタート地点になる人をできるだけ少なくしたいっていう感じですかね。はい。今はまだその段階に行ってなくて、そもそも社会人になった後に、今、この時点でわからないって悩んでる人を、少しでも少なくする活動をしてますけど、最終的にはその社会人になる前の段階のところで何とかしていきたいなっていうのは思っていますが、じゃあ具体的にどういうハウかっていうのはまだ全然思い描けてはないです。はい。
すごい。なんか初めて聞いたんで、なんか、あーって感心しきりでした。
あ、っていうのも、やっぱり自分は学生時代そういうね、テストとか品質を多分他の人よりかは学んでたっていうところはあったので、なんかそういう世界が、なんか、それこそ当たり前になるといいなって思ってたっていう感じですかね、うん、背景としては。はい。
ありがとうございます。
こんな感じで大丈夫ですかね、質問答えられてるかね。
いや、全然ありがとうございます。なるほどな。はい、結構その、なんだろう、ブロッコリーさん、コミュニティでブロッコリーさんを知って、なんかすごいなとか、ブロッコリーさんがロールモデルとしてを見てる人とかいると思うんですよね、実際。まあ、なんで、ちょっとその辺を勝手に考えて聞いちゃいました。
いや、もうなんかロールモデルとして自分を見ていただいてる人がいるんだとしたら、それもただ単に光栄なことではございますっていう感じですかね。はい。ありがとうございます。はい。それでは、エンディングに移りたいと思います。はい、エンディングです。本日は株式会社ガカッコムの伊藤さんをお招きして、Q&A について語っていきました。で、最後に伊藤さんの方から何か宣伝とか告知とかしたいことがあればお願いしたいと思います。
はい、じゃあ2つ告知というか宣伝させていただきますと、まず私が所属している株式会社カカクコムではですね、こう腕に覚えのある QA エンジニアの方、ぜひ来ていただきたいなと思っておりますので、興味ある方いらっしゃれば私伊藤までツイッターでもいいですし、まあ、メールでも何でもお声掛けいただければと思います。あと、公式サイトの方からもおそらく募集オープンしてるはずですので、そちらもぜひ探してみてください。というのが一つと、あともう一つコミュニティ活動の方ではですね、ちょっと今日はあまり触れてなかったんですけど、私、テスティングコミュニティ JP という、まあ、テスト、興味ある人誰でも参加できますスラックみたいなのをちょっと運用しておりまして、なんでこちらもちょっとなかなかね引っ込みじゃな方が多いですかね、普段すごい静かなんですけど、初心者の方が書き込みをすると急にわらわらこう答える人が集まってきたりするのでですね、もしまだ入ってないよっていう方がいらっしゃいましたら、ちょっと覗いて見ていただけると嬉しいです。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。多分スラック僕のテスティングコミュニティ JP の作も、あれですかね、参加者1000人超えてるんですね。
そうですね、人数は1000人超えしてて、ちょっとね、静かめなので、すごい賑やかにもうちょっとなったらいいなと思っております。はい。
なるほど。はい。ありがとうございます。そしたら私の方もちょっとコミュニティのところ、今日結構コミュニティの話をしていたんで、コミュニティ関連で2つちょっと宣伝をさせてください。ちょっと 10X とはまた関係ない部分になってしまいますが、自分が実行委員長をやっている QA 関係でコミュニティ2つ、あるので宣伝させてください。まず、Just Review というソフトウェアレビューのカンファレンスが、ありまして、これが次が12月1日に開催が決定しています。ソフトウェアのレビューをメインテーマとしてるんですけれども、多分、皆さんが想像しているレビューよりも結構広い分野を取り扱っています。コードレビューとかっていうのがレビューでは多分皆さんイメージしやすいと思うんですけども、それ以外もレビューっていうのを結構、 広い分野で取り扱ってます。で、今回も、まあ、昨年もそうだったんですけれども、海外講演者をお招きしていて、今回はリジーさんという方をお招きしてます。英語にはなるんですけれども、一応同時通訳もあるので、ご安心ください。12月1日に行いますので、もし興味がある方は、Just Review という、レビューのカンファレンス参加していただけるとありがたいです。で、あともう一つは、若手という、イベントがあります。若手2023冬が、12月23日、24日に1泊2日で行われます。で、このイベントは、テストをテーマとして、ただ話を聞くだけではなくて、グループワーク形式で、1泊2日で進めていくイベントになります。で、実はこれ、伊藤さんも若手って、複数回多分参加したことがあると思うんですけど、伊藤さん何回ぐらい参加 、はい、してたんですかね？
3回出ましたね。
うん、はい。素晴らしい。で、じゃあそんな、3回参加されている、伊藤さんからも、もし若手についておすすめのポイントとか、そういうのがあれば、聞きたいなと思うんですけど。
はい。そうですね。若手、私も本当に若者の頃に参加させていただいて、やっぱりその自分が今いる身近な組織からこうそこの枠を出て他社の QA の方であったりあるいは QA 以外の方も含めてそういった方とこうすごくこう濃い時間を過ごしてテストだったり品質の話をするっていう機会がそもそも貴重ですし、まあ、そこでできた仲間とその後もまあ交流が続いていたりっていうのもあるので、まあ例えばですけど、なかなかその自分の会社に他の QA の人が多くないんですとか、年が近い人いなくてみたいなので、ちょっとこう、なんでしょうね、一皮向けたいとか、何かもっとこう、活発にコミュニケーション取っていきたいみたいな若い方いらっしゃったらですね、私は若手は強くお勧めできるイベントになっております。回し物みたいになってますが、本当に私は参加できてよかったなと思っているので、はい、ぜひぜひ出てみてください。
はい。ありがとうございます。まあ、若手、それこそ QA が社内にいなくてっていう話もそうですけど、開発者で QA っていう人が社内にいない開発者の人も、とりあえずテストのことも学びたいって思ったら若手とか参加してもらえると嬉しいなと思いますし、まあ、若手で知り合った人同士で、実はスラックがあるよって言ってテスティングコミュニティ JP の方に一緒に入ったりとか、そういうふうにして、コミュニティを通じて、いろいろ広がっていけるといいかなと思っています。はい。すいません。自分の方の宣伝の方が多くなっちゃいましたが、はい。ありがとうございます。で、まあ、ここまでがコミュニティに関しての宣伝ではあったんですけれども、まあ、10X としての話で言うと、まあ、10X では現在様々な職種のメンバーを募集しています。で、この 10XFM を聞いて、10X に興味を持った、カジュアルに話を聞いてみたいと思われましたら、番組概要欄にある採用情報、もしくは 10X のホームページのリクルートから募集、ご応募をお待ちしております。また、10XFM ではリスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想や 10X のメンバーに聞いてみたい質問など、どんなことでも構いません。今回の感想であれば、もちろん伊藤さんにもお伝えしたいなと思っています。こちらも番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿、またはツイッターでハッシュタグ 10XFM でツイートをお願いいたします。最後に、Spotify、Apple Podcast などをお聞きのポッドキャストアプリで番組のフォローをお忘れなく、最新エピソードの配信時にお知らせが届いたり、また過去エピソードの再生済み、未再生が一目でわかるようになり大変便利です。はい、ということで本日のお相手はブロッコリーと株式会社カカコムの伊藤さんでした。伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた次回。